東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
12世紀の最後の関係の話を一緒にしていきます。五臓の中には肝があって、肝の機能を担うためにその気に流れる専用の道としてこの関係があります。肝のことを今までの話含めて簡単にまとめますと、肝っていうのは五行の中の木の気に対応します。要するに体の中の肝の機能っていうのは、まず自然の中に五行って木の気があって、六気の中には風という風という気があります。この風という気とか木の気というのは肝の気に対応します。肝と表裏関係持っているのはこの六腑の中の胆となります。肝と胆も両方木のシステムに入ります。五感の中では我々の目というのは木肝のシステムになります。だから目の病気の多くは肝と深く関係あります。起こる怒りっていうのはこれ肝の気です。肝の気で木の気っていう中から外に出ていくっていう、爆発していく、四方八方に伸びていくっていう気ですので、怒りっていうのはまさに爆発っていうことですから、情緒の中の怒りは肝の気となります。肝の機能があまり良くない方っていうのはイライラしやすいとか怒りっぽいとか、そういった傾向があります。あと全身の筋、腱、アキレス腱とか、あと筋肉の筋、あと爪、これ全部伸び伸びしている性質を持っているものは、これ全部肝のシステムの中に入ります。肝の中には魂宿っていると、三つの魂宿っているということを前お話しましたんですけども、膀胱系の後ろの肝葉の隣に根門という壺があります。魂は魂宿で出入りする門という意味です。色で言うと青色ですから、顔色が青白くなったりするとか、これ肝の気が病んでるということを意味します。方角で言うと東の方です。一年の時間で言うと春になります。春の時に風が強くなってきて、樹木が伸び伸び尻尾葉っぱを伸びていくっていうのは、まさにこの肝の気と同じです。眼球、肝のシステムですから、視覚というのは肝に司られてます。あと味で言うと酸味です。これ酸味、肝の気と同じです。肝の気が弱い人っていうのは酸っぱいもの好きという傾向があります。で、同じくこの酸っぱいものを食いすぎると肝の気を弱化するということもありますので、それで注意してください。肝系にエネルギー集中する時間帯というのは夜中の1時から3時の間、1時から3時の間にいろんな体の不調、例えば目が覚めやすいとか体の体調良くないとか、そういう場合はまず肝の気が病んでいるということを考えられます。ですからそのまま放置してしまうと、習慣化して肝の気がずっと病んでいる状態が続くと、そのうちに脂肪肝になったり肝硬変になったり、あるいは肝臓の癌になったりする可能性がありますから、もし夜中1時から3時の間に目が覚めるということを習慣になっているでしたら、早めに肝の気調べた方がいいです。最初気が病んでいる状態だけだったら、病院に行っても検査しても何もどこにも悪くないになると思いますけれども、放置してしまうとそのうちに気質的な異変が生じて病気になりますので、それは要注意です。経脈のルチュ、流れなんですけれども、親指の外側というよりは親指の爪のちょっと上のあたりなんですけれども、そこに何本の毛があります。そこから肝気がスタートします。そこからスタートして足の甲に沿って上に上がっていく。親指と人差し指の間通って足の甲に沿って、くるぶしの前通って脛骨の前通って、膝の内側の横を通って太ももの内側の真ん中通って陰部の中に入っていきます。下腹部に入っていて、で E 系と並行して上に上がってきて、肝と胆と連絡して、肝と胆では横隔膜下にありますけれども、でここで肝と胆連絡して、その後横隔膜を通って胸の中に入っていきます。 インコの後ろを通って頭蓋骨の中に入って目の中に入っていきます。そこでおでこに出てきて頭のてっぺんまで登ってきて徳脈と合流します。その一つの分岐なんですけども、肝から分岐して横隔膜を通って肺の中に入っていきます。肝の病気になった場合は肺に影響するという可能性もあります。ここの胆経のルチューのことを考えると、肝経と足の親指からスタートしますから、足の親指の動きっていうのは肝経と大きく関係します。例えばよく外反母趾の方がいらっしゃいます。外反母趾っていうのは足の親指の内側の場合は髭、外側の場合は関係通ってるわけですので、外反母趾の方っては親指外側の方に引っ張られて曲がってる症状ですから、関係と髭の力関係で足をこういうふうになってることを意味します。つまり髭の気が弱い人、肝の気が強いだとしたら、力関係で肝の気引っ張られて足の方をだんだん外側の方に倒れてきます。でなんで火の気が弱いかというと、多くの原因というのは甘いものを食べ過ぎで、甘いものを食べ過ぎると火の気が弱くなります。ですから外反母趾の多くというのは甘いもの大好きな方って非常に多いです。足の甲を通って脛骨の上を通って膝の内側の横を通りますから、ただ関係詰まると膝の内側の痛みっていうのはなりやすくなります。だから膝の内側の痛みの場合は、大体この関係が詰まってるか髭が詰まってるっていう方がほとんどです。太ももの内側の真ん中通りますから、こういうところで触ってみると大体この関係詰まってます。正常期恥骨の中に通りますので、関係詰まると恥骨の周り触ると激痛という方が多いです。陰部とつながっているわけですから、性症期のトラブル、陰気が痛いとか、女性の場合は陰気が出てしまったりするとか、そういった病気の場合は関係使ったりするということが多いです。男性の場合は陰謀とか、これも関係の気が病んでることによって起きる症状ですので、その治療の時にこの関係よく使います。典型的な例なんです。バイアグラっていう薬って聞いたことあります。でその薬見てみると、バイアグラの薬の色って青色になってます。なんでは青色にしてるかっていうと、これは偶然ではないんです。でも青色っていうのはこれは肝の色です。バイアグラという薬、肝の気の中に入りやすいするためにわざわざそういう色を使ってます。上に行くと池の外側通りますので、下腹の真ん中よりちょっと外側にあります。女性の卵巣あるところです。ですから肝の気が詰まると、あるいは病んでしまうと卵巣脳腫とか卵巣のトラブルになる可能性が高いです。ですから卵巣脳腫になっている方っていうのは肝の気が弱い、肝の気と怒りの感情と同じシステムになりますから、ですから怒りっぽいタイプの人っていうのはこの卵巣脳腫になったりするということも特徴となっています。肝の経絡って横隔膜上に上がって胸の横を通りますので、肝の気が詰まると肋間神経痛、そういった症状出たりします。肋間神経痛というのは、いくつかの経絡胸のところに通ってますけども、原因の一つというのはこの肝経の乱れによるものが非常に多いです。肝の気が頭のてっぺんまで上がってきますから、だから頭のてっぺんの痛みというのはこの肝経と深く関係します。で逆に怒りの感情を爆発して頭のてっぺんに肝の気一気にボンと上がってくると、血管が切れてしまって脳卒中になったりするというリスクが非常に高くなります。だから脳梗塞とか脳卒中という場合は、いきなり感情高ぶって起こったりするとそうなるリスクが高くなります。肝経喉を通りますし、目を司るわけですから、喉のトラブルとか目のトラブルの時に肝経と深く関係する時もあります。喉のところにいろんな経脈が通ってますので、喉が痛いから必ずしも肝の問題とか腎の問題とか肺の問題かって一概には言えないです。この喉の痛いという症状が出た時、これはあくまでも一つの症です。気症っていう言葉、気症っていうのは大気の状態って皆さん見ることはできなくても、でもその現れとしていろんな症が見ることができます。例えば部屋の中にいると、じゃあ外風が強いですねってもし言われたりすると、皆さん 何を見てこの人言ってること本当かどうか判断しますかと。外風強いですねってもし言われると皆さん外見て外の木が揺れてるかとか確認します。部屋の中にいると風吹いてるかどうか体感できないかもしれないですけども、でも外の木大きく揺れるとあこれは風強いねって分かります。ただ木が揺れるということは風が強くなっているという証になります。風は木です。木の動きでは必ずその木の動きを表す証としてあります。で体の中もそうです。体の中で木を病んでいる場合は必ず証として表面に出てきます。咳コンコンしたりするとか喉腫れて痛いとかこれも全部証です。でこの証を見てじゃあどこの木を病んでいるかっていうのはその判断するにはこういった経絡の知識とかいろいろ必要とします。もしこういった知識がないでしたら喉が痛いですから喉を治すということにしてしまうともうとんでもないことになります。同じく例えば頭痛もそうです。頭が痛いから頭治すという発想というのは短絡的です。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったらこの講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。